渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。9月の11日より9月渋谷落語の公演ね、5日間連続10公演ございます。今月も生の観劇そして配信と2つの方法で見ることができます。生の観劇渋谷ユーロライブ、こちらの方で平日は18時から1時間、そして20時から2時間の公演でございます。前売り券は用意しておりません。当日券のみでございます。今のところ大勢のお客様来る予定はありませんけれども、まあいつものように、あの渋谷落語の会場を間引きして、まあ大体半数のお客様ご来場可能でございます。今月はね、京太郎師匠ご出演会、というのが、大変混雑が予想されます。もし可能であればこちらの方は配信でご覧いただくとより楽しめるかもしれません。そして shubraku@gmail.com の方にもこのポッドキャストの感想を寄せていただいております。読みましょう。初めてメールいたします。広島在住のちゃんのパパと言います。ありがとうございます。東京へ行く機会もほとんどなく、普段は通勤中にポッドキャストを聞いていますが、先日のオンライン配信で初めて渋谷見ることができました。以前ポッドキャストの配信でも新吾師匠が新京師匠の話をされていたと思いますが、それを生で見ることができ感動しました。声だけでも面白かったんですが、バリカンの仕草や顔の雰囲気がわかるとさらに面白かったです。辰夫さんの言われる通り、落語は生で見ることが一番だと思いますが、渋谷ファンの裾野を広げるためにも今後もオンライン配信検討していただければ幸いです。今後の活動を楽しみにしております、ということで、ちゃんのパパさん、ありがとうございます。広島、いや、ありがたいですね。新吾師匠の落語、先週も配信いたしましたけれども、聞いていただけましたでしょうかね。ちゃんのパパさん、とってもいいですよね。まあ新京師匠のお話、これはおそらく5月の回だと思うんですけれども、まあ、そちらご覧になっていただいてね、メールいただきました。まあ、読むの遅くなりましたけどね、大変ありがとうございます。今月もね、新吾師匠ご出演でございます。もう本当初日ですね、9月の11日、こちらの方で、ご出演、古今亭の会ということで、新吾文菊二人会でございます。まあね、まあこういったね、やっぱ配信でとかっていうお話は大変ありがたいんですけれども、まあ、地方は地方でね、頑張っている地域要請もありますしね、また都内にもいろんな要請あります。落語会いろんなところでやっておりますしね、まあ、特に今上方落語もね結構面白いんで、広島だったら大阪とかもね、すごくこう行きやすいですし、羨ましいなぁなんて思うんですけれども、まあ配信、見ていただける方がいるっていうのは、会場も演者も本当に助かっております。マジで助かっております。まあこれやってなかったら多分劇場ごと潰れてたんじゃないかなっていうくらい苦しい中助けていただいておりましてね、まあ実際はご覧にならなくても応援するつもりでね、チケット買っていただくという方も大勢いらっしゃいますしね。先月から配信応援チケットは廃止しておりますが、まあこのような形でね、まあそもそも公演のチケットを買っていただく、まあ平日のお昼だったら1000円、まあそれ以外の普通の公演もね、だいぶお安く見れるようになってます。実際見る時間がなくとも、まあ、応援チケットのつもりでね、そちらの方もお買い上げいただけると大変助かりますということで、まあ、配信の回のね、うまくなんか宣伝までしちゃいましたけれども、こんなメールありがとうございます。新吾師匠もね、本当喜ぶと思います。新吾師匠ね、またね、大きな賞を受賞なさったんですよ。これは本当にめでたいことで、国立演芸場でもね、やっております花形演芸会、昨年銀賞だったのは今回金賞ということで、本当にこれ栄誉ある賞でございます。新吾師匠ね、本当にこう将来が楽しみな、もちろんね、創作落語でも有名な方なんですけれども、古典落語もね、この渋谷落語で聞いてらっしゃる方は、本当に聞き心地がいい、 なんていうんですかね、こう人柄も含めて落語の良さもちゃんと伝わってくる、本当に稀有な才能だと思います。新御師匠、これからも応援よろしくお願いいたします。さあ、そして今日の配信は、ただいま毎月土曜日の20時からお送りしておりますおしゃべり六太の会、こちらの方もね、実質応援配信応援チケットみたいなところもあります。20時、土曜の20時からの1時間公演、柳家六太さんによる長い枕と落語一席。ここ最近はですね、この枕から落語っていう流れも非常にこうスムーズで、そしてまたね、なんかこう一席聞いたこの充実感というのがまたすごいんですけれども、今回はどんなお話が飛び出すのでしょうか。今回もね、この8月のおしゃべりロクターの回聞いていただきますけれども、ものすごい1時間になりました。まあね、いろんな台所仕事しながら聞いてる方とか、運転しながら聞いてる方とかいらっしゃるかと思いますけれども、ちょびちょび聞いていただいても構いません。柳家六太さんでございます。緑、そして太いと書いて六太さんです。聞いてください、どうぞ。
ありがとうございます。そうですね、2ヶ月空きまして、それぶりですね。6月のね、30日ですかね、仕事終わって、それからまあちょっとね、なんかお腹空いたなと思って、なんかコンビニ行ったんですね。深夜でしたけどね。で、商品カゴに入れてこうレジ行ってね、で店員さんがなんかこう、なんかポップみたいなのをね、こうパンって出したんですよね。なんだろうなと思ったら、レジ袋有料化ってね、書いてまして、で、時計見ましたら、12時1分なんですよ。すごくないですか？そのタイミングでレジ行くと思って、ねえ、まあ、そのね、皆さんもあるあるでしょうけど、まずは袋なんか用意してないですよね。ええ。だって6月の30日でしたから、僕が家を出たのは。その間に7月になっちゃってるんで、ね？で、おーっと思って、3円かかりますけどどうします？みたいに言われてね。まあ、3円、まあお金はね、正直まあどうでもいいですよ。私みたいなね、人間。まあお金には困ってないですよ。うん。まあ今日もね、だってギャラだったら30億はもらえるわけなんで、別にまあお金はもう腐るほどあるんですけどね、3円かかるって言われてね、いやーまあね、環境問題のこととかもね、あるんでしょ、あれね。だからまあ、不用意にこう、レジ袋使うのどうかなと思うわけじゃないですか。だからまあ、あ、じゃあいいです、なんつってね、あ、いりません、つって。まあ持って帰ればいいなと思ってね、で、その時ね、私がまあ買ってたものがですね、冷やし中華とファンタグレープっていう、深夜にね、絶妙に恥ずかしいですね。買った商品をみんなに見られる恥ずかしさね。これのために確かに3円払ってもいいなって、今は思いますけどね、これ払っていいなって思うんですよ。で、私の前にですね、まあ中年の男性、ちょっとまあこじゃれた紳士的なサラリーマンの方が待ってまして、でもう一個の奥のレジでやってましてね、あの紳士何買ってんだろうなと思ってね、まあやっぱりこの奥の人向こうでも同じタイミングで多分なってるんでね、その時こうね、こうなってるわけですよ、レジ袋を勝手に有料化にね。で、あ、いいです、持って帰りますなんて声が聞こえて、あの紳士何買ってんだろうなと思ったら、スイーツにっていうね、真夜中にスイーツに、これ恥ずかしいっすね、大の大人が。まあ僕は僕でね、冷やし中華とファンタグレープなんでね、目クソ鼻クソなんですけどね、なんかね、こう持ってそのまんま間抜けですよ、帰りながら歩いてね。冷やし中華なんかもどうやっても隠せませんからね。ファンタグレープはこのポケットに入れましたけど、まあ、ベルトもしてないんで、そのね、ずるずるこう落ちてくるし、 冷やし中華恥ずかしいっすね。なんかこう、ちょっとこう、小脇に抱える感じでね、人とすれ違うときは。なんか嫌ですよね。これからこいつ、帰って冷やし中華食うんかいって思われるのが恥ずかしいというかね。まあまあ、あの紳士に比べたらまあいいかなと思ってね、ニヤニヤしながら帰りましたけどね。まあその時歴史は動いたというね、その瞬間だったんですけれどもね、そうですね、7月の頭ですかね、沖縄に仕事に行ってきまして、2月の頭ぐらいに行って、それ以来だったんですけれどもね、2日間落語会があるっつって、で、行って、いつも行くホテルに泊まるんですけれどもね、なんかね、Wi-Fi が弱くてですね、で、ちょっとまあ作業しなきゃいけないっつって、どうしたもんかなと思って、まあまあ、じゃあ、あ、そうだ、スタバ行こうと思ってね。で、国際通りというメインストリートのところにスタバがありまして、で、あそこ行きゃいいやと思って、会の前にスタバ行って。で、そのスタバなんですけどね、結構前にね、私お客さんから、スタバのカードっつうのをね、こういただいてたんですよ。なんつうんですか、こう、クオカードみたいなカードですよね。プリペイドカードか。そういうやつ、もらってて。で、結構前、もう1年ぐらい前にもらってたんですけど、スターバックスに行くときに、ね、それをあるっていうことをこう認識してなくて、ずっと財布に入ったまんまで、で、使ったことがなかったんですよ。で、まあ、一年前ぐらいだったと思うんですけどね、それをまずそもそも使えるのかもわからないし、有効期限とかあるんじゃないかなと思って、それ、あ、そうだ、俺あれはあるんだと思って、で、あ、使おうと思ってね、でもまあ有効期限とかあるもんなとか思って、大丈夫かなって言ってアイスコーヒー頼んで、で、恐る恐るこのカード出しましてね、このカード使えますか？そら。あ、はい、使えます。あ、よかった。あ、じゃあこれでお願いします。東京から来たんですか？こう言うんすよ。ね？え？お、まあ、僕、埼玉の和光市ですけどね。まあまあまあまあ、東京都和光市と言っても過言ではないですからね。まあ、わかりますって言ったら、あ、はい、わかりますって言って。なんすかね？多分、こう、出ちゃってる。しかないじゃないですか。ね？東京の匂い、風ですよ。ね？江戸の風が吹いちゃってるんですよ。ぶわっとね、沖縄に。ね？埼玉の風なのかわかりませんが。ね？あれっつって。まあ、やっぱりこのシティボーイ感が出ちゃってんだなと思って。ね？生まれ持った品の良さというかね。で、あ、わかるんですか？はい。このカード、中目黒店限定のカードなんですよ。いや、カードかいっていうね。そうなの？って言ったら、はい、中目黒店って、もう世界でも5店舗ぐらいしかないような、そういうお店なんですよ。これすごいですよ、つって。そうなんですか？ね、ほら、これちょっと見て、つって、他の店員さんに見して。で、あ、中目黒のやつだ、つって。すごいんですよ。カードでバレちゃうっていうね。んで、そんなにわかるんですか？あ、はい、多分これ、スタバの店員だったら、ちょっとこれ出されたら、マジでってなりますよって。こう言うんすよ。ね？で、なんか面白いなと思って。で、会がね、まあ、早めに終わって、打ち上げとかもなかったんで、夜のね、まあ、8時ぐらいにはまあ自由になりましたんでね。で、次の日は昼間の会でしたんで、それからまあ時間あるなと思いまして。で、沖縄でですね、スターバックスがまあ、あと何店舗あるかなと思ったら、残り2店舗ございましてね。で、まあ、半径2キロ圏内にありまして、で、そのホテルにね、レンタサイクルというね、画期的なシステムがございましたんで、レンタサイクルしましてね、残りの2店舗、私、制覇してまいりまして、すごいですよ。夜の8時から、ね、アイスコーヒー2杯飲んですよ。 カードでもちろん買いました。ええ、結果ですね、何にも言われねえ。ただただ頻繁にアイスコーヒー飲んだだけっていうね。おい、嘘じゃねえかよ、と思って。でも悔しいんでね、次の日も国際通りの通り沿いのところで会だったんで、同じ店舗行ったんですよ。で、アイスコーヒーカードで買ったんですよ。ね、昨日言われた店ですよ。ね、カード出して、何にも言われない。腹立つわ、もうね。で、その、落語会やるところがね、くしくもコーヒー屋さんっていうね。もう行ったら、ロクタさん、コーヒー美味しいの入れますんで、どうぞ飲んでくださいって。ねえ、いやー、いらねえと言えないんで、ありがとうございますなんつって。ねえ、ほぼ半日のうちにコーヒー5杯飲むっていうね。もう新手の詐欺みたいなシステムですよね。散々飲まされてね、何なんだろうと思うんですけどね。お中元の時期でしたね。7月と、あと12月っすかね、お中元、お歳暮。まあ、落語家のね、お中元というのはちょっと変わってまして、まあ、品物、こうね、送ったりするとね、これダメなんですね。まあ、自分の足で、こう、その師匠、お世話になってる師匠の家まで行って、で、もしこれで師匠がいなかったら、アポとか取っちゃいけないんでね。突然行って、突然渡して帰る。これがお中元の仕方でしてね。まあ、普段からお世話になっている人たち、師匠方に、まあ、その、お礼というか、気持ちだけでも渡すという時に、足をとにかく使いましょうという、こういう文化でして。で、そういう文化ですからね。まあ、私がこう、お中元お歳暮。で、お中元お歳暮行き出したらですね、これもうずっと行かなきゃいけないっていうね。途中でやめたりしちゃいけないっていうんで。だからまあ、不用意にこう、わーっと行ってしまうとね、自分の首をね、お中元で苦しめてしまうっていう、そういう感じなんですけどね。だから私がね、行くのはね、もう厳選に厳選を重ねた師匠に行っておりましてね。まあ自分の師匠、家禄と、それからまあ、大変にお世話になっている市場師匠ですね。市場師匠と。それからまあ、共同経営者で、おなじみの、まあ、文楽師匠という共同経営者ですね。まあ、どっちがオーナーなんだかは分かんないですけどね。僕の方がオーナーなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、文楽師匠のところに行きまして、で、市場師匠と文楽師匠にはそれぞれなんかね、ちょっとしたものを持ってって、で、うちの一門はですね、お中元お歳暮基本一門でこう集まっていっぺんに渡すんですね。みんなで一つみたいな感じで。ですから、まあ、近況報告とかこうしたりするんですけれどもね。で、今年はですね、師匠からこう伝令が回ってまいりまして、まあ、こういうご時世だから、ちょっとまあ、集まるのはちょっとはばかられるかもしれないんで、今年はちょっとまあ、リモートでお中元やってみましょう。ズームというね、アプリがあるから、それをちょっとまあ、お中元、みんなで、こういう時代だから、やってみましょうつってね。ね、再三こう、言っております、ズームのみならぬ、ズームお中元っていうね。これ世界初だと思いますよ。ズームお中元っていうね。響きすごい楽しそうでしょ。何かが起こる予感しかないじゃないですか。落語家がいっぱい集まって、ズームお中元っていう。どういうことなんだっていうね、響きめちゃくちゃ楽しいんですけどね、これがですね、やってみて分かったんですけど、全然面白くないですね。全然面白くないですね。ズームね、やっぱリモートっていうのはこう、クロストークができないですね。誰かがこう発言したら、その発言をみんなで聞くみたいな、まあ、会議とかでね、やられた方も分かるかもしれませんが、みんなで、発言者の意見に耳をそば立てなきゃいけない。聞かなきゃいけない。ですからまあ、その不用意に発言ができないっていうかね。だから普段の お中元でしたら、まあうちの一門は師匠がこう座って、その近所にやっぱり、おさあにさんと勘之助兄さんと、なんかかごめ姉さんとかをこう追いやってですね。私たちはもう、下々の者たちで、もう別テーブルのところで、もう時が過ぎるのをただただ楽しんでいくっていう、師匠が帰れって言われるまで、楽しもうっていうね。
もう退屈でしょうがないですから。でもまあ師匠にバレないようにね、もう遊ぶんすよ。ね。カットビ君というね、すごく声の低い、無口な後輩がおりますから、弟弟子が。ね。もう喋ることももう何にもなくなってきますからね。5時間、6時間やりますからね。もうやることないんで。カットビさんさ、カットビさんの一番高いキーってどこっていうね。ドから言ってってっていうね。
はい、わかりました。ドレミファ
みたいなね。不毛な時間ですよ。何の生産性もない時間。これをするのが楽しいわけですよ。ね。師匠にはすごく真面目な話してるんですよ。真打ちに向けてどうしていこうみたいなね。話してる中、ドレミ。何やってんだっていうね。そういうことが楽しいのに、それもできませんしね。カットビさんにね、やってってたらみんなでこう聞かなきゃいけなくなるんで。だから不用意に発言できなくてですね、師匠がずっと喋り倒すみたいな感じになっちゃってね。で、まあね、開始して、じゃあ11時に始めようっつったら、花一兄さん、花一という兄弟子がですね、全然繋がらないっていうね。これから始めるよってなってんのに、花一兄さんだけ、師匠、師匠、ダメですみたいな。師匠も優しいから。花一、つながった。ダメだ。つながったね。あれ花一、ダメだね。これね、40分なんですよ。いや、長え。もう、だれるわっていうね。もういいよ、花一兄さんは。何なんだよ。師匠、繋がりましたって40分後に繋がって。繋がった？じゃあ始めようって。長えよ。何なんだよ、これっていうね。まあ、リモートでやるということでね。まあ、うちでやったわけなんで。まあ、ちょっとね。まあ、軽く一問、自由な一問ですから。まあまあ、ちょっとまあ、ボケようかなと思いまして。一応ね、私はこう、コスプレグッズの中から、マリオのコスプレをして、師匠、おはようございますってちゃんと挨拶してね。そうしましたらね、いいっすね、ロックン兄さんはですね、なんか、変な T シャツを着ているという、こう、ボケ。大ボケの私に対して中ボケですね。それで勘之助という兄弟子がですね、なんかこう、ちょっとトイレ行きますんで、とかいう時に、こう、人形にね、人形を置いて、で、つば九郎にこう置いて、吹き出しに、ちょっとトイレ中だよ、みたいなね。なんかこう、おしゃれなボケ。打ち合わせもしないのに、大ボケ、中ボケ、小ボケっていうのがちゃんと揃うっていう。誰も打ち合わせしてないのにですよ。素晴らしいなと思うんですけどね。でもね、やっぱりあれですね。まあ、勝てない男がおりましたね。本当にまあ。ミスタービンゴですね。ミスタービンゴこと台所おさん。これやっぱり勝てないっすね。あの男はすごいっすね。いや、ボケてないっすよ。ね。ボケてないっていう強みですよね。もう、まず、ね、パンってリモート画面、ログインした段階で、ショー、おはようございますってこう、入ってきて、もう、露骨な逆光。真っ黒な頭。おいおいおいみたいなね。いやいやいや、わかりそうなもんだろうっていう。ね。師匠も、おさん、それね、逆光だから、おさん、ね、ちょっと、俺180度ね、回んないと、顔見えないから、
そう、すいません、そう
よとか言って、なんかね、こうぐるーっと回るんすよ。ね、画面が。家の中が映るわけじゃないですか。もうリモートやるよっていう段階で、家の中が映るっていうのはわかるわけで。ね。背景とか設定してきゃまた別ですけど、家の中が映ったこの180度ぐるっと画面がね、もう、全部、乱雑に積まれた荷物の山。なんで片付けないと思って。いや、もう絶対怒られる。師匠も綺麗好きなんでね。またおさんはあんなね、もう掃除してねえんだよ、みたいになる可能性しかないのに。もうね、計算しない男ですから。師匠も、あれ、おさんなんか、ずいぶんあんたんところ荷物が多いね、とか。
師匠、これでも片付けた方なんです。
普段何やってんだよっていうね。もう、 ちゃくちゃでしたけどね。で、まあ、またね、ちょっと変わるんですけどね、反省事項と言いますかね、自分のこのデリカシーのなさを痛感したんですけれどもね、師匠が、まあまあ、ああ、どうだいつって、仕事どうみんなつってね。で、こう、振ってきたんですよ。ね。で、僕に一番最初に振ってきましてね。六太どう仕事は最近ってこう言われて。ね。私はまあ、そうですね。まあ、6月は、まあ、3本ぐらいだったんですけど、まあ、7月は、多少はなくなったんですけれども、まあまあ、なんとかぼちぼちといった感じですってこう答えましてね。答えきるかなっていうぐらいの時に、ちらってこうね、リモートのモニター、弟弟子たち見たんですよ。そしたらね、すっごい悲しそうな顔してるんですよ。だから、あっと思って、これみんな仕事全然ねえな。全然ない中、なんか、まあまあありますみたいな兄弟子。ね？いやもう、芸人として、仕事どう？あんちゃん仕事あんの？って言われたときに、まあまああります。可愛くないでしょ。なんか、いやー全然ないっすよって。これがいい。これがもうベスト。ベストな答えなのに、それが言えないっていうか、普通に答えちゃって。で、もう、ちらって見て、もう、吉六さんがめちゃくちゃ悲しそうな顔してて。あーっと思って、はっと思ってね。あっ、急ハンドル切ろうと思って。師匠、いやですけど、お金になる仕事一本もないっていう嘘ばっかりっていう。本当にまあね、なんかこうね、結局僕がそれ言っちゃったんで、他にこう広がっていかないっすよね。師匠もなんか、あ、そっか、あ、俺もね、なんか7月はまあぼちぼちかな、あ、そんなもんだよね、いや、そんなもんじゃねえよっていうね。本当にまあ2日ぐらいへこみましたね、その、ねえ、まあ僕は普通に答えただけなんですけどね、そこをこう汲み取ってあげられないという自分の情けなさと言いますかね。なんかその柳家小さんはね、万事素直という言葉を残しましたが、いや素直すぎてもいけないなというふうにね、思う、そんな、リモートお中元ですか、ズームお中元でしたけれどもね。ズームお中元って何なんだっていうね。そもそも何なんだろうという。多分二度目はないと思うんですけれどもね。そうですね。7月の31日がですね、落語協会の総会でしてね。総会、まあ、決算総会ですかね。まあ、年に3回ほどありまして、決算総会、それから夏の寄り合い、冬の寄り合いという集まりが3回ほどありまして、まあ、基本的に私はそういう集まり嫌なんでね、行かないんですけれども、総会、まあ、総会ですから、報告事項、活動報告とかね、寄席の動向とか、そういうのをこう言って、人事異動があったりしたらそれを承認したりなんだりするという。それが総会なんですけど、それが7月の31日にありまして。で、寄り合いに関しましては、なんかこう、寄り集まってご飯食べるだけなんで、欠席は欠席でいいんですけど、総会はですね、欠席の場合、なんですかね、委任状というのをね、出さなきゃいけないっつって。まあ、こう、議決を取りますから、誰かに、あなたの一票を委任してくださいっていうね、こういうシステムがありまして。で、毎回ね、私は金言亭馬球さんというね、後輩に委任をしておりましてね、大概行く男なんで、今回もまあ馬球さんにね、お願いしようと思って、電話したらまあ行かないっつんでね、あ、そうなの？つって、あれ、ちなみに、市花ちゃん行くって知ってる？つって、そう言ったら、あ、行くって言ってますよ、つってね。なんですかね、その、馬球さんにこう連絡取ると、市花ちゃんの出血の可否までわかるような、こういうシステムが出来上がってましてね。どういうことなんだろうと思うんですけどね、市花ちゃんって春風亭市花さんっていうね、今日昼出てましたかね、女性の落語家さんで、まあ私が結婚したいなと思ってるんですけど、そういう、おすすめ、結婚したい女性落語家ランキング、ロクターズランキング1位。 市花ちゃんなんですけどね。まあまあいいやつで、じゃあ市花さんに電話しようと思って。で、まあ留守電になりましたんでね、ちょっと留守電一本入れようと思って。おはようございます。六田です。市花ちゃん、市花ちゃんが今度の総会に、出席するということで、連絡させていただきました。まあ、今度の総会、つきましては、私の一票を市花ちゃんに託したいと思う所存でございます。まあ、我々、反協会側の人間として、打倒市場を念頭に掲げてまいりました。時が来ました。今度の総会、勝負の会だと思っております。つきましては、市花ちゃん、先頭に立って、戦っていただきたい、そういう所存でございます。市花ちゃんが立ち上がることによりまして、市花ちゃんをきっかけに多くのレジスタンス、これが立ち上がる、そういう段になっておりますので、ぜひとも、ここぞというタイミングで、市花ちゃん、もう命を投げ打ってでも戦っていただきたい、そういう所存でございます。ぜひともよろしくお願いいたします。留守電残しましてね。そうしましたら、ありがたいことに帰ってきましてね、電話が。おはようございます、市花です。有さん、私はですね、反協会側の人間でしたかね。そのように認識しております。あ、そうなんですか。私が立ち上がったら、皆さん立ち上がってくださるんですか？あ、はい、そういう段になっております。市花ちゃんが立ち上がったら立ち上がる。立ち上がらなかったら立ち上がらない。そういうことです。そうなんですか。ちなみに兄さん、どこにいらっしゃるんですか、その日は。私は本部に待機しております。本部はどちらなんですか？埼玉県の和光市が本部でございます。わかりました。持ち物というのは何か、引き用具的なものを、いえ、ヘルメットと下馬棒でお願いします。強く約束をいたしましてね。もう7月31日超えて、2週間になりますが、何の動向もございませんでね。先ほど市花ちゃんに電話しましたら、まだその時じゃなかったという、言っておりました。まあそのうちにね、教会がもうガラリとひっくり返る、そんな日を夢見て、今日も市場所からいただいた着物で、頑張っていこうという次第でございますけれどもね。そうですね、6月半ばぐらいでしたかね。自粛期間も一応明けて、昼間ですね、家におりましてテレビつけて、なんか洗い物しながらね、テレビ見てましたら、テレ東の映画やってましてね、昼間の、あ、すいません、これからちょっと映画のね、切っていこうと思うんで、これから楽しみにしてる方もいらっしゃると思うんで、本当に遠慮なく、ちょっと耳こう塞いでいただいて、タイトルだけちょっとネタバレになっちゃうんで一回申し上げますけどね、本当に楽しみにしてる人いると思うんで、見ましたかね、ランボー2というね、これを見ましたね、私は。最新の映画切っていこうと思うんですけど、ランボー2、1985年の作品ですね。シルベスタ・スタローンのランボーの2なんですけれどもね、初めて見ましたね。まあ、ざっくりこうね、ストーリー申し上げると、ランボーが一人でジャングルに置き去りにされて、敵をどんどん倒していくっていう、それだけなんですけれどもね。これはなかなか良かったですね。びっくりしましたね。ランボーがね、一回こう捕まるんですね、敵に。捕虜をこうね、助けようみたいな、そういうストーリーなんですけど、敵に一回捕まっちゃって、で、現地にあったヒロインに助けられるんですよ。ね。で、ああ、なるほど、こういう感じか、つってね。こう、ぼんやりと洗い物でもしながら見てまして、ヒロインがね、助けてくれて、ランボー、生きててよかった。僕もだ、ありがとう。ランボー、愛してる。僕もだ、愛してる。ね。やってるんですよ。で、そこでこう、熱いキスがあるんですよ。それをこう、洗い物をしながらね、見てて。なんか、この女、死にますね。一人でつぶやいたんですよ。この女死にますね。 つぶやいて、3秒後に敵に撃たれて女が死ぬんですよ。死んだと思って。え？こんなベタな展開ある？っていうね。なんつうんすかね、ベタというものの礎を築いたみたいなね。そういう作品なんですね。やっぱランボーっつうのは。と思って。こんなベタベタな展開と思ってまして。そこで一気に注目しだしましてね。よかったですね、ランボー2。何ですかね、時代のせいですかね。とにかくこう、無駄に爆薬を使っている感じね。素晴らしいですね。こう、バズーカをダーンって撃つんですよ。そしたら爆炎がダーンって上がって、ダーンって1個上がったのはいいんですけど、ダーン！ダンダンダン！いやいやいや、嘘嘘！嘘ばっかり！ってね。すごいっすね、あれね。ランボー元グリーンベレーなんですよね。グリーンベレーのランボーが、ジャングルでこう無双状態になっていくんですけどね。最新の武器を持った兵隊たちに対してランボーの武器が弓っていうね。いや、弓っていう。なんかもっとあるんじゃないみたいなね。弓で無双していくんすね。敵がもうね、100人も200人もいて、弾撃ってくるんですよ。ランボーには一つも当たんないっすね。あれやっぱりそういう訓練受けてんでしょうね。グリーンベレッツのは。ただランボーの弾も100発100銃で当たっていくっていうね。いや、これはすごいなと思って。最後のシーンですね。敵の大将が、ヘリに乗ったランボーを飛行機でこう追っかけてくるんですけどね。いい感じにこう、やっぱりね、ヘリも追いつかれるんですね。先に飛び立ったランボーなんですけど、いい感じにこうね、捕まえられちゃうんだなと思って、ランボーのヘリがこう不時着して、で、次のシーンでもう敵の戦闘機がランボーのヘリをこう、もうミサイルを今撃つぞみたいなね、こう、敵の大将のこの顔のアップのカットになりまして、つって、ランボー何してんだよと思ったら、ランボーも気絶しちゃってんすよ。おい、ランボー何やってんの、つって、またこけ気絶しちゃって、いやもう早く撃てよと思うんすけど、何その間はと思って、って3回目になって、ランボーにパッて切り替わった瞬間、気絶してたランボーがパッて起きて、バズーカ取って、ダーンって。いや、戦場でそのフェイントいるっていうね。なんだこれはというね、衝撃的なランボーでしたね。それからですね、私はランボー1を見まして、1はですね、これ名作でしたね。本当に、なんすかね、ベトナムから帰還したランボーが、こう、アメリカで、こう、不当な扱いを受けて、こう、警察に追われまくるみたいな、そういうストーリーなんですけどね、なんですかね、映画としてのこの奥行きがあるというかね、ベトナムでいろんなことを、虐待を受けてきた、そういうのを一切口にせずに、ちょっと回想シーン入れることで、組んでください視聴者の皆さんみたいな映画としての奥行きがありましたね。ワンは名作じゃねえかよと思って、ツーにはその奥行き全然ないんですけどね。ただただランボーが無双するっていうわけのわからない作品なんですけどね。でツーから私入っちゃってるんでね、なんすかね、その安心して見られますね、ワンに関して。アメリカの警察がランボーをこう追っかけてくるんですけど、いやいやいや、いや、アメリカの警察じゃ無理無理、ランボーは。もうベトナム行って、もう100人とか200人倒しちゃってんだから、ね。いや、無理だからみたいなね、こう安心して見られるっていうね、見方はおかしいんですけどね、ぜひね、見るんだったらやっぱ2から入ってもらいたいですね。2見て1見てっていうね、そこからまあ3と4も見まして、3と4はね、もう見なくていいですね。同じですね。全く一緒です。で、悲しいことにね、今、ランボー5、ラストブラッドやってるんですよ。まあ私ね、見に行ってまいりました。なんですかね、1800円払って映画を見るというね、映画を見るっていうなんか高揚感とか、そういうものが一切なかったですね、これに関しては。 あえて、あくまで調査という名目で言ってますから、ねえ、ランボー5、ラストブラッドでしたけれどもね、よかったっすね。ラストブラッドなんですけどね、4のタイトルがですね、最後の戦場なんですよ。最後の戦場って言ったら、最後の地って最後の最後のみたいなね、選挙演説みたいな感じですかね。最後のお願いに上がりましたみたいな。ねえ、なるほどなと思ってね。まあまあ、これはね、ちょっともう本当に、今やってますから、ちょっとまあ割愛しますけど、なんすかね、前半はこうシリアスな人間描写みたいな、ワンの頃にあったようなシリアスなところがちょっとあるんですね。まあ見ながら、そういうのは求めてないけどねと思いながら見てました。そういうのは俺はもうランボには求めてないよってこう見てたんですけどね。後半、そうですね、30分ぐらい、ザ・ランボーみたいなね、こう、ドタバタ劇が繰り広げられていきましてね、繰り広げられていくんですけどね、何ですかね、映像のクオリティも上がってて、まあ、ランボーが敵を倒すんですけどね、倒すというかね、なんか、殺戮していく感じになってましてね、鉄杭で敵をバシャンってぶっ刺すんですよ。ね。ぶっ刺して、ショットガンで頭をバーンって弾くんですよ。いや、それは違うというね。いや、ランボーじゃない。っていう。何この、そんなクオリティ上げなくていいのにみたいなね。もう目を覆いたくなるぐらいのね、殺戮シーンでしたね。なんすかね、その、夏休みにちょっとアクション映画見に行こうみたいな家族連れの人たちが3組ほど帰ってましたからね。そんなラストブラッドでしたけどね。ホームページ、ランボーのホームページ見ましたら、今までに見たことのないスタローンが見られるつって。いや、見たことないのはもういいんだというね。エンドロールで、1から4までの名シーンみたいなのをこうね、回想していくんですけどね、何ですかね、あの頃のランボーを返してほしいというね、ただただ、倒した、やられた、楽しかった、これで良かったはずなのに、どうしてこうなったんだろうというね、とんでもない殺戮シーンが繰り広げられておりまして、ちょっとしたホラー映画に近いみたいなね、そんな映画でしたけれどもね、まあ、ぜひね、今回で終わりって言ってるんですけど、ぜひとももう一つぐらい続けていただいて、なんか、ランボー地獄に落ちるとか、そういうタイトルでね、やってもらいたいなと思うような、そんなランボーでございましたけれどもね、今日は一つね、夏場ですから、陽気なところで、階段を一つ申し上げようと思いますけれども、落語の方の階段でございますから、まあ大したことはございませんが、本所の林町に一軒の粗末な二売居酒屋がございまして、まあ二売居酒屋というのは居酒屋の下でございます。食べるものもせいぜい小のものであるとか、あるいは豆ぐらいのもんで、入ったところが土間になっておりまして、方々が小上がりになっている。五郎八ちゃんは一杯を八文で売ろうという。仕事の終わりました母弟振りの飽きんどですとか、あるいは職人衆、これがここへ上がって一杯やるという、そういう店でございますんで。おう、銭はここへ置いとくぜ。えい、ありがとう存じます。しかし学んだな。今晩はやけに蒸すな。そうですな。こう熱くっちゃ商売上がったりでございますな。それもそうだい。また来るぜ。なんだい。雨降ってきたな。そうですか。雨となりゃもう客も来ませんから。どうぞお気をつけなすって。またおいでなせ。おっか。雨の世界。そうかい。雨となりゃもう客も来ないだろうから。こっちへ上がって、一杯おやり。そうだな。久しぶりにそうさせてもらう。ごめんくださいまし。声の下方を見るってと。年の頃61にでございましょう。痩せっこけて、色の浅黒い、頭にぽやぽやとした白髪を生やしておりまして、目がギョロリッとしていてわしばな、頬骨が張って、口 口元からは黄色い歯が二三本見えております。あの、まだよろしゅうございますかな。とっつぁんか。もう看板にしようと思ったんだがな。とっつぁんならしょうがねえや。おう、こっち上がってくれ。ありがとう存じます。あの、半分いただきたいのでございますがな。うん。おい、半分だそうだ。あいよ。
ありがとう存じます。
うまい。世の中に極楽というものがあるとすれば、この時ばかりでしょうな。もう半分いただきたいのでございますがな。
とっつぁんの得意のもう半分が始まったな。うちは量り売りなんだい。一杯ずつやろうが半分ずつやろうが、では同じなんだい。
申し訳ございません。肘が汚いのでしょうな。大きいので一つ二つといただくよりも、半分ずつ二つ四つといただいた方が、ああ、これは担当にいただいた気になりますので。もう半分いただきたいのでございますがな。
それよりな、今日は2はねえのかい？
今日は仕事ではございませんのでな。
そうかい、休みか。
たまには休みもいいもんだな。俺も休まなくちゃいけねえと思うんだがな。店開けときゃいくらかにはなるんで、なかなかそうもできねえ。でも、お店があるだけ幸せでしょう。
それもそうだな。とっつぁんもそうやって天秤棒あてがって売って歩くのはさぞ辛かろうな。
何せまあ年でございますから、重い荷を担いだ明くる朝なぞ、腰が張ってどうにも立ちませんでな。それでもまあ、商いに出ませんでは釜の蓋が開きませんので。もう半分いただきたいのでございますがな。うん。
それよりな、今日は担当にやるんだな。
こう熱くっちゃ。寝るのも億劫でございますんでな。
そうだな。そうにちげねえや。
申し訳ございません。あの、お帳目はいつもの通りでよろしゅうございますから。さようでございますか。ごちそうさまでございました。こちらにいつもの通り。もう半分いただきたいのでございます。
そうかい、しょうがねえな、まったく。
はいよ。申し訳ございません。それでは縁にゃなく。ごちそうさまでございました。長々と失礼を。こちらに。それでは私はこれで失礼をさせていただきます。ごめんくださいまし。
表は雨のだい。気ぃつけて。またおいでなせ。とっつぁん帰ったぜ。
そうかい。こっち上がって、一杯をやり。
そうさせてもらう。おい。とっつぁんの野郎、荷を忘れてったな。まだそう遠くは行っちゃいねえや。ちょいと行って届けてやろう。
ちょいとお待ちよ。いいやね。どうせ明日も来るんだろうからさ。
そうだな。それもそうだ。
しかしま、恐ろしく汚え荷だな。
なんだい。やけに重いな。何が減ってんだ。おい。金が減ってるぜ。
そうかい。
50両じゃないかさ。あんなじいさんが。
こんな大金。やっぱり俺は届けてやろう。ちょいとお待ちよ。届けてやることはないやね。え？お前普段から何と言ってるんだい？きちんとしたのれんをかけて奉公人の 2,3 人でも使って商いがしてみたいとそう言ってるんじゃないかさ。その金がありゃそれができるんだよ。届けてやることはないやね。忘れていった方がいけないんだよ。そっちにしまっとけ。それからな、ひょっとして矢探しされるといけねえや。タンスの裏でも放り込んどきな。
ごめんくださいまし。ごめんくださいまし。ここを開けてくだ、ちょっと開けていただきたい。ごめんくださいまし。
おう、待ちねえ。そう表をどんどんどんどん叩くんじゃねえやな。戸が壊れちまう。一体、誰だこんな夜中に。なんだい。とっつぁんじゃねえか。
そこいらに、包みがございませんでしたから。
包みだ？さあね。そんなものは見なかったかな。
いえ、汚いものでございますから、とうに片してしまったかも。今一度見ていただきたいのでございます。
おい。とっつぁんが、包みはなかったとそう言ってるんだがな。さあね。そこいらは、私が片したんだけど。そんなものは見なかったね。
汚いものでございますから、とうに片してしまったかも。実は、あの中には金が入っているでございます。あの金を取られたの、なくしたのということになりますと、地震番へ訴え出なければならず、となれば、ここのお店の名前を出さなければなりませんで、ご迷惑をおかけすることになりますので、今一度見ていただきたいのでございます。
とっつぁんよ、そういう物言いするってとな。なんだか俺たちは猫ばばしてるように聞こえるぜ。金金ってえがな。一体いくら減ったとそう言うんだい。
耳を揃えて50両でございます。
50両だ。とっさんよ。てめえゆすりに来やがったな。
めっそうもないことでございます。
そうにちげえねえじゃねえかい。てめえの狂言を考えてみれ。朝早くに娘に起こされて、薄い味噌汁でもってナッパー飯食らって。わずかな元手で両国で青菜粉仕込んでおいで、今日は亀戸太鼓がよろしゅうございます、小松菜がよろしゅうございます、そう言って30文から40文稼いでいくのがてめえのところの商売じゃねえのかい。それをこんな夜更けに50両手かね、持ってる方がおかしいやい。恐れながらと訴え出りゃ腰に縄のつくのはてめえの方なんだぜ。さして広いうちじゃねえや、矢探ししてくれても構いやしねえんだぜ。そうだよ。因縁つけて金を巻き上げようって魂胆だろ。
めっそうもない。とんでもないことでございます。
大腹立ちでは恐れ入ります。鼻から話をしなくてはわかりませんで。手前は以前、深川の八幡前で青物問屋を営んでおりまして、若い者を使って手広くやっておりましたが、若い自分からの酒道楽でございまして、それもまあ、後から後を引く後引き上後という悪い酒でございまして、これがために身を持ち崩しまして、今では裏長屋住まいの母亭振り家業。ところが去年の暮れに女房が患いつきまして、手前も夜年で体が思うようにならず途方に暮れておりますところ、女房の連れ子で15になる娘、これがいい娘でございまして、お父っつぁん、そうやって天秤棒をあてがって売って歩くのはつらかろう。小さな店でも一軒構えて、若い者を使えば店番をするだけで済むようになるから。ところがまあ、このようなご時節、そのような大金どこにもございません。吉原というところでもって、浮き暮れだけの務めをすれば大枚のお足をもらえるとのこと、お父っつぁん、私を吉原に売って、そのお金でご商売始めてと、こう申しますんで。私も女房も娘の心根においおいと泣きましてございまして、幸い器量のいいところから百両という値がついて組織を引かれて50両、その金を私に渡してくれる時に、どうかお父っつぁん、このお金でお酒だけは飲まないでおくれ、体に触るから酒だけは飲まないでおくれ 何を言う。お前が身を売ってこしらえた金、酒などどうして飲めるものかと、固く誓いを交わしまして、吉原を出て、ここのうちの前を通って、足が中に向きまして、少しぐらいならよかろうとつい飲み始めたのが、もう半分、もう半分後を引いて、こちらに置いていったのに違いないのでございます。あの金をなくしたの取られたのということになりますと、娘に顔が立ちません。どうか、どうか今一度、今一度、見ていただきたいのでございます。
そうかい。それでことは知れたぜ。だがな、とっつぁんよ。そんな大事な金、なんだって体から話したんだい。忘れていく方がいけねえんじゃねえのかい。ここにはねえぜ。そうだよ。私も見なかったね。
ご亭主がないと言い、おかみさんも見なかったと言っている。それではもう仕方ないのでございます。飲まないと約束した酒、飲んだ私が悪いのでございます。長々と失礼をいたしました。
ひょっとして落としてるといけねえや。おう、提灯貸しやれ。
提灯はよろしいのでございます。
表は雨のようだい。足滑らさねえようにな。気ぃつけて。またお言いなせ。
とっつぁん帰ったぜ。うまくいったね。
いや、ああいうとっつぁんのこった。ひょっとして大それながらと訴え出られりゃ、おめえも俺もあんなことこんなことのあるからだ。お知らずの砂利握りゃ、首は胴についちゃいねえ。それよりな、あのじいさんばらした方が頭ら痛まねえ。昨日魚屋が持ってきた出歯から、荒切れそうだい。こっちに持ってきな。出歯包丁を手ぬぐいでくるみますってえと、雨ん中を腰に刺しまして、雨ん中を大川端、ピタピタピタ。大川端のところでようやく後に追いつきまして、
おや、じいさん。
はっ、これは酒屋のご亭主。それでは、あの、金はありましたか。
おや、金あったで。
はっ、ありがとうございます。
おめえの言う金ってなよ。これのことだろうよ。
人殺し！
逃げにかかるやつを後ろから浴びせましたから、ギャッと言って倒れる。足にしがみついてくるのを仰向けに蹴飛ばしまして、馬乗りになる。その上から、死骸を大川へ放り込んでしまいます。残りました50両という金、これでもって本所の愛用町に一軒の酒屋を作ります。まあ、こういった金で作った酒屋でございますから、繁盛はしまいと思っておりますと。後から後から客が押し寄せてくる。近頃では板場を2人、奉公人を3人、奥の女中を1人置くというような塩梅でございまして、こうなってまいりますと、もう夫婦のものというのは表では出ません。今日は浅草の観音様、明日は妙見様、物見湯さんにふけっております。そのうちに女房が身ごもりましたんで、あとは子供が生まれてくればと思っておりますところへ、産気づきましたんで産婆を呼びにやる。自分も気になりますから隣座敷で生まれてくるのを今か今かと待ち構えておりますと、そのうちにおぎゃーという部位、
ばあさん、生まれたか、生まれたかい。
はい、生まれました。
男かい、女かい。
男の赤さん。
男か。大きいかい、小さいかい。
あの、赤さんというものは、大きくもなれば、顔も変わりますし、太りもするもんでございますから。
なんだい、小さいのかい。
いいよ、小さいんだったら、小さく産んで大きく育てりゃいいからよ。こっち見せておくれ。
はい。
なんだい、こっちよこしてくれ。
と見る。痩せっこけて、色の浅黒い、 頭にぽやぽやとした白髪を生やしておりまして、目がぎょろりっとしていて、わし鼻、頬骨があって、口元からは黄色い歯が2、3本見えております。その顔でにやりと笑いましたね。
こいつはなんだい。ちょいとお前さん、私にも見しておくれ。私の子だよ。私にも見しておくれ。
いや、おめえは赤ん坊産んでな、疲れてんだ。明日にした方がよかろう。
そんなこと言わないで、私の子なんだよ。私にも見しておくれ。
そうかい。さっきばあさんの言った通りだ。顔も変わるし、太りもする。そのつもりでな。
私の子だよ。私の子だよ。私の。
そのまんま気を失って倒れてしまう。すぐに医者を呼びにやりましたが、血の道が起こったということで、そのまんま亡くなってしまいます。延べの送りを済ませましたご亭主が、
いや、因縁ってのは恐ろしいもんだい。あのじいさんばらして今の繁盛だい。あとは子供が生まれてくれりゃ、何にも言うことはねえと思ってりゃ。女房には先立たれ、勝てて加えてこの赤ん坊だい。この赤ん坊をばらしたところであのじいさんのこったい。また何で呪ってくるかわからねえ。それよりな、この赤ん坊を無事に育てりゃ、じいさんの呪いも消えるかもしれねえ。よし、これから自身に口入れやってまいりまして、すぐに乳母を見つける。これならばよかろうと思っておりますと、あくる朝、
あのおいとまをいただきたいのでございます。
これじゃあ仕方がないってんで暇をやる。またすぐに乳母が見つかりましたんでよかろうと思っておりますと、また来る朝、
おいとまをいただきたい。
これじゃあ仕方がないってんで自身に口入れやってまいりまして、給金は倍に出す。ちっとやそっとのことじゃ驚かないような、そういうような丈夫な父のよく出る乳母をと頼みますと、承知をいたしましたってんで見つかりましたのが太っちょの山田氏。あから顔の乳母が見つかりましたんで、これならばよかろうと思っておりますと、やはり明くる朝、
あのおいとまをいただきてえのでごぜやす。
おい、困るじゃねえか。ああ、長くいてもらおうと思って給金倍に出してるんだ。なあ、そら、あんな顔で君は歩かろうが、おめえがいなくっちゃ子が育たねえんだ。なあ、好きなもんがあったら何でも食って構わねえんだから、頼むよ。
でも、あの赤さん、夜中に立ち上がるんでごぜやす。
赤を言え。生まれたばかりの赤ん坊が立ち上がるのかい。
立ち上がって、あんどんの油を飲むんでごぜやす。
てめえ、いとまが欲しいと思って。そんな作り話。
嘘でねえでごぜやす。本当の話でごぜやす。
そうかい。おめえに、これだけ、小付けやる。あと一日。あと一日いてくれ。な。おめえの話が本当だったらいとまをやる。頼むよ。
え？承知いたしまして。
その日は店を早じまいにいたしまして、奥の六畳に乳母と赤ん坊を寝かしつける。自分は隣座敷でもって様子を伺っております。四つと申します。ただいまの午後十時件と。襖を開けて中を覗いてみる。別段変わったところもございません。乳母の隣で赤子はスースーと寝息を立てて寝ている。九つと申します。ただいまの真夜中時分、午前零時。また覗いてみる。別段変わったところもございません。スースーと寝息を立てて寝ている。八つと申します。ただいまの午前二時。草木も眠り。水の流れも止まるという牛密時、両国へ行員で打ち出す鐘が、
ボ
ー打ち切る途端、今までスースーと寝息を立てて寝ていた赤ん坊が、パチリと目を覚ます。むっくりと体を起こしまして、隣で寝ている乳母の口元に手をかざして寝息を伺っておりましたが、そのうちににやりと笑う。 痩せっこけた体でひょろりと立ち上がりますと、盆の上の湯飲みを持ちまして、あんどんの油のところまでそろそろと歩いてくる。油差しから油を、つー。これを両の手で包むように持ちまして、さもうまそうに。
ごくり、ごくり、ごくり。
と飲み始めた。最前から様子を伺っておりました亭主が、怖いのも忘れて襖を開けると、じじい、化けやがったな！
もう半分。
聞いていただきましたのは柳家六太さん、枕リモートお中元、そして落語一席もう半分でございました。なんでしょうね、この六太さんのこう端正な声、そして、丁寧な落語、そこから語り込まれるこの怪談、非常にマッチしてると思いませんか。途中から本当にちょっと怖くなってくると言いますかね。まあね、前半はこのコロナ禍におけるお中元ということでね、リモートで一門で挨拶したりだとか、まあそういう話も出てまいりましたけれどもね、乱暴のお話ありましたよね。あそこでこう追いかけてくるとかね、まあ亡くなるみたいな話があった時に、あ、これっていうところでね、よくよくもう半分聞いてからこの枕聞くと、あ、そういうメッセージ入ってたのかななんていう、そういった仕込みもね、結構丁寧で、なんかこの人の語る話はずっと聞いてられますよね。この語りの魅力、パーソナリティとしては本当に軽有でございます。いや、もっとねスピードで圧倒して笑わす人ってのはたくさんいるんですけどね、1時間なんて聞いてられません。ちょうどね、情報を流し込む速度っていうのもあるんですよね。で、情報が多すぎると疲れてしまいます。逆になさすぎると眠たくなってしまう。ですけれども、この六太さんの声とスピードというのは、ちょうど人が想像しやすいスピード、そして想像しやすい話、自分の個性というのもしっかり見極めて、こういったお話をちゃんと仕入れてるっていうところも恐るべき二つ目だなと思うんですけれども、まあ一門のね、兄弟子、そして弟弟子たちのいじり方、まあこういったところもね、やっぱファミリーだからいじれるっていうところもあって、割と六太さんらしい料理の仕方があったわけなんですけれどもね。まあこのおしゃべり六太の回でも、まあ都度お話に上がる、台所お三師匠、見たい方はぜひ渋谷落語に足を運んでいただければと思います。まあお三師匠は本当に、ね、渋谷落語を支えてくださっている、看板の一人ですからね。若手真打ち。まあ本当にね、この方の魅力は生じゃないと伝わらないかもしれませんが、配信ではその空気感はしっかり伝わると思います。まあね、今月も六太の回ありますんで、ぜひ足を運んでいただければと思います。そして今月はですね、創作落語ネタ卸し会喋っちゃいなよが、特例として4月の振り替公演、9月の15日最終日の最終公演にございます。また人気の玉川大工さん、火曜日最終日の6時から7時の会に駒実証と創作の会ありますしね、まあ平日は古今亭の会、柳家の会、創作の会ということで、まあこちらの方はぜひ配信で24時間アーカイブございますんで、まあぜひ会場を助けると思って、買っていただけると、まあ応援チケット代わりにぜひお願いいたします。まあその他にも魅力的な番組多数用意しておりますので、まあ、当日券のみでございますが、ぜひ、いっぱいで座れないってことはね、ありませんので、足を運んでください。ただし、9月の14日20時公演、柳家京太郎師匠公演は、ちょっと混雑が予想されますので、ご注意くださいませ。もう一通メールが届いております。 岐阜県から初めてメールいたします。この春からポッドキャストを聞かせていただいておりましたが、この春からなんですね。8月寄せからロクタさんとしゃべっちゃいなよのチケットを買いました。あ、8月の渋谷落語で、柳谷ロクタさんとしゃべっちゃいなよを聞いてくださったということですね。ありがとうございます。当日はウキウキドキドキ、 PC に手間取りながらもなんとかたどり着けました。配信は自分が会場にいないのにその雰囲気が伝わっていいもんですね。渋楽は聞きたいものの、ウェブ上の私には遠い東京がネットでこんなに近くになり嬉しい限りです。9月のチケットも買いましたので楽しみです。辰夫さんは落語は生でとおっしゃいますが、コロナ収束後もこの方法をぜひ残していただきたいと思っております。岐阜の電池子さんよりいただきました。ありがとうございます。このような初めてメールするよっていう方が2通集まるとこの配信が成立いたしますので、もしねまだメールしてない、毎週聞いてる、あるいはたまに聞いてるけどメールしたことないよという方は、しぶらく @gmail.com まで感想をお寄せください。その他、このポッドキャストの感想ぜひね聞かせてください。これ感想ないとね、やってぶっても意味がないかもと思われてしまいます。まあね、ハッシュタグしぶらくでつぶやいてください。ないとね自然消滅してしまう可能性があります。よろしくお願いいたしますね。まあただ本当にねこの方法残してくださいとかね、まああるいは配信やってない落語会に対してね配信してくださいとかね、なるべくこう主催者様には、リクエストしないようにお願いしたいと思います。これは本当にちょっとね心苦しいんですけれども、演者さんそして落語会それぞれお考えがあります。配信には一切出たくないという演者さんもおられますし、またどうしても配信をすると赤字になってしまうという落語会もございます。渋谷落語とて同様で、やはり配信にはスタッフと機材人も割かなければなりません。そのことによっていつもよりも膨大な予算がかかっておりますが、それを回収して見合うだけの購入者がいないとやはり成り立ちません。ですが、まあ、これだけ配信型になってくるとですね、なかなかこう見ていただく方も大勢というわけにはいきません。まあ、なので、いつまで続けられるかはわかりませんけれども、まあ、本当にね、地方の方、あるいは海外の方、まあ、こういった方にはね、お届けできたらなと思いますが、まあ、ポッドキャストはあるじゃないかと思いますので、ぜひね、ポッドキャストの方にメールいただく、あるいは、ツイートしていただくなりして、聞いてる人これだけいるよということをねちょっと教えていただければ次につながるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひご協力お願いいたします。また渋谷落語 YouTube も始めております。もしねこの登録者が増えればこの YouTube でアーカイブを配信するという形で、まあ集金できるかもしれません。マネタイズができるかもしれませんので、まあ、こちらの方も、まあ、現在もね動画アップされておりますのでぜひ確認していただければと思います。まあ、そういったわけで9月の11日から15日まで5日間連続10公演渋谷落語、今月は生観劇は当日券のみ、そして配信チケットはすでに発売中でございます。何を見ればいいかわかんないということは、もう時間がある時に見られるものを見てください。必ず楽しみをご提供できると自負しております。どの回に来ても楽しめる、どの回を見ても楽しめる、皆さんのご来場をお待ちしております。メールはしぶらく@gmail.comまでです。皆さんの感想お待ちしております。